先週のラジオでね、私仕事の方がね決まりましたなんていうことをねお話ししたところね、まあリスナーの皆さんからね、まあおめでとうと、そういうまあお祝いのねお便りがねちょっといくつか届きましてね、大変ありがたいなってところなんですけども、仕事の方はですね、まあ会社の方といろいろとお話ししまして、9月の16日から、出社となりました。まあ最初ね、入社日どうしますかと、いつから出社がいいですかって聞かれて、まあ、9月中旬ってことだけね決めてたんだけど、そうしたら9月16日のまあ日かね、9月17日まあ週始めなんだけど、まあその辺でできればっていう話をしたところ、じゃあ16日から来てくださいって言われてね、決まったんですが、今になってね思い返すと9月16日って祝日なんだよね。まあ最後の3連休ですよ。まあお前はもう何百連休してるだろうってね話ではあるんだけどもさ、ね8ヶ月ね、8ヶ月と16日とかで、ね、お休みをいただいておりましたけどもね。だそんな中さ、だ8月の17からってね、俺がもうはっきりとね言えばよかったんだけど、ちょっとでも印象良くしようと思ったのかね、16日まあ、祝日だけどとか、祝日選んでこねえだろっていうね鷹をくくったのかね、16、17って両方ね予定日出したらさ16って言われちゃってさ、わかりました16日ね、出社いたしますっつってね、まあ、決まりまして、まあ、よかったよかったと。でまあ、いろんなね必要な入社前の書類とかもさ、まあいろいろと準備してさ、時間かかったけどもね、無事手元に今全部ございますから、これでね晴れて私ね、仕事できると。もしかしたらね、採用取り消しとかねあるんじゃないかってね少しドキドキしていましたけど、一応そんなことなくね、無事出社できるという流れになりましたから、だから今日はですね、無職最後の放送になるんだよね。来週の月曜日の祝日に出社しちゃうから。だから来週の放送は、もう初出勤の後の一番最初の放送になるんだよね。もうすごい新鮮な状態。いやー今日さーつって、初めて仕事してきたんだけど、つって。辛いみたいな。っていう放送になっちゃうんだ、来週は。だから今週は本当無職最後ということなんでね、でしかも今日ねスペシャルウィークなんだよ。第560回のスペシャルウィークということでね、だから今日は38歳無職卒業スペシャルかなってちょっと思ってます。で皆さんからねもらった無職卒業おめでとうというねお便りを読みつつ、あとはちょっとリスナーさんからねいただいたお手紙の中からちょっとヒントをもらい、まあ、結局全然違うことしたんだけども、ちょっと時間がないとねできないようなことっていうのを今日やってきましたから、まあ今日というか昨日ですかやってきましたから、それをねちょっと中心にね今日お送りしていきたいなと思っております。だからもうね、休みが、不動産屋って大体水曜日とか休みなんだよね。で、水曜日と、まあ、だから連休にするのか、もしくは土日をね、あとちょっとばらけてね、休むとか、なるので、一応週休二日制ではあるんだけど、だからなんか長期休暇とかなかなか多分取りづらいと思うんだよね。なので、こうやってね、休みが多い時にしかできないのこと。ちょっとやってきましたから。まあ、それをね、含め、スペシャルウィークということでね、やっていきたいと思います。じゃあ、そんなわけで今日はね、38歳、無職、卒業スペシャルということでね、やっていきたいと思いますので、最後までね、聞いていただけたらと思います。じゃあ、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。 改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは、というわけでね。いやー、長い無職のね、期間でございましたけども、ようやく私もね、無職から有職にね、変わりましてね。まあ、ジョブチェンジですよ。ね、無職から、事務員になるっていうね。事務員のおじさんになるっていうね、感じでございますが、まあね、これからどういう、まあ、社会人生活が待っているのかとね、思いますけど、まあ、社会人になったらね、私、やはり、次は、婚活だと思ってますから。彼女がね、作りたい。まず彼女。でも、無職ですっていうのはね、なかなか彼女作りづらいですから。まあ、言い訳なんだよ。無職でも彼女できてる人はね、いくらでもいるわけだから、世の中に。だから、言い訳でしかないんだけど、でも、言い訳にしてもいい言い訳ってあるじゃん。それって無職じゃんみたいな。ね、このいい歳だからね、やっぱ結婚も視野に入れると、いや、無職は、みたいな、なるから、やはり年収が低くてもね、働いてるってだけでね、いいかなと思いますからね。まあ、そんなわけで。まあ、決まったらね、まずは、相席屋とかね、行ってみたいと思いますけどもね。まあ、どんな出会いがあるかわかりませんけどもね。不動産屋さんの事務員さんやってるんだっつって、あ、じゃあチェンジですって、あ、そうっすかみたいなね、なりそうで怖いんですけどもね。まあ、そんなね、今日のね、38歳無職卒業スペシャルでございますが、皆さんからね、いただいたお祝いのね、お手紙なんかをね、ちょっとご紹介していきましょうか。じゃあいただいてますお便り、ラジオネームなんぞこれさん、パルさんこんばんは、お久しぶりです。転職活動成功したのですね。おめでとうございます。なんだかんだで有言実行しちゃうパルさん、さすがです。僕は辞令が出て9月から新しいお店で働いております。普通は22時閉店なのですが、売り上げが低いため20時に閉店するギリギリ黒字のお店です。早く帰れるのは健康にはいいのですが、若い子が一人も働いていないのが苦痛です。皆さん50歳オーバーの人妻だらけです。パルさん、新しい職場で出会いがあるといいですね、というね、お便りいただきました。ありがとうございますね。転職活動成功ということでね、なんだかんだ有言実行しちゃうパルさん、さすがですってね、言っていただいてるんですけど、それ転職するっつってね、転職しなかったらそれさすがにやべえやつだからね。すごいハードルの低いね、有言実行ではございましたけどもね。まあ、無事、ね、転職成功しましたということでね。まあ、よかったね。不動産業界に行くっていう。その目標はね、達成したわけだから。まあ、こっからね、どういう、まあ、道にね、進んでいくのかちょっとわかりませんけどもね。まあ、希望を出せば部署移動とかもできるらしいから。事務職からの、ね、なぜか営業職になるとかね、あるかもしれないからね。ちょっと知識をね、深めてね、頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。で、そんな中、ラジオネームなんぞこれさんは、9月にね、辞令が出て、お店が変わったと、働くお店がね。で、22時閉店が普通なのに、売上が低いから、20時に閉店する。ね、ギリギリ黒字のお店ですと。いいですね。早く上がれるっていうのはね、とてもいいことだと思いますから。やっぱ、ね、閉店が遅いとね、で、そっからお店閉めてとかさ。で、家帰ってとか。帰ってくると23時になっちゃってみたいなね。そうすると、まあ、辛いから、朝も早いしね。なので、ね、いいんじゃないですか？逆にね。ほんと、アフターファイブではないけどもね。20時過ぎで家帰ってくるのがね、21時ぐらいに帰ってこれるんであれば、まあ、いろんなね、趣味だったりとかね、ちょっと広げてみるっていうのもね、いいかもしれない。そうするとなんか出会いとかがね、また広がるかもしれないからね、いいんじゃないかなと思いますけどもね。その職場にね、若い子が一人も働いていないと。50オーバーの人妻しかいないと。まあ、だからこそ、もう仕事はね、仕事、プライベートはプライベートでね、ちょっと分けて、で、出会いの場をね、ちょっと探すっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますけどもね。で、私は、職場で出会いね、多分ないと思います。多分営業の人は全員男だし、で事務員さんは俺で男だしみたいな、男しかいない職場だと思うのでね、出会いがあるとしてもそのお客さんとかだと思うけど、お客さんにも俺多分 重要事項の説明したりとか、そん時しか出てこないから、ね、宅建士の内藤ですってね、じゃあ重要事項説明させていただきます。そん時しか出てこないおじさんだから。だから出会いねえだろうなと思うから、やっぱり、ね、相席屋、ね。で、相席屋に行って、ちょっと俺よりも年上のね、浅野敦子みたいな。なんかもう、なんだろう、鼻の上のあたり、シワをね、シワを作りながら、くしゃくしゃってしながらね、笑うみたいな。ああいうタイプのね、女性と会って、ね、それで、結婚まで持っていきたいなと思ってますから。まあちょっとね、一緒にね、いい出会いをね、探していきましょうよという。まあそんなところでございます。じゃあ他にもね、いただいておりますよ。おめでとうのね、お便りでございますが、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、採用決定おめでとう。自分は今後どうしたいのか、いろいろと調べて決めような。あと、夜7時に仕事終わるってことに関して。会社から家まで1時間ぐらいだから、夜8時には自宅に帰り着く。前の仕事と違って夜8時から自由。だから毎日 YouTube 動画を撮ったりとか、ラジオ活動に専念したりとか、ブログ書いたりとか、創作活動ができるし、Uber Eats も毎日夜8時から夜10時まで2時間くらいならできる。2時間でも毎日やればいい小遣い稼ぎになる。とか語っていたけど、絶対無理だからな。いい加減にパル内藤という人間の性質について学ぼうぜ。気力がないとか言いながら、スロット打って酒飲んで帰宅して、ツイッターで人生辛いんごねーとか、かまってちゃん行為するようになるだけだ。まずは生活習慣を戻したいって話して、たけど、ビジネスホテルに泊まってリセットしようぜ。日常に飽きたらビジネスホテルに泊まろう。著者、ファさんね、パルさんの好きなファさんのエッセイだし、もう読んでるかな。ビジネスホテルとかスーパー銭湯に泊まって一旦ちょっと日常から離れてみるのがおすすめ。できればスマホとか、貴重品ボックスに突っ込んでデジタル機器から距離置いてみるといいよ。遅くても4時に寝る生活をとか言ってないで、日付変わったあたりでもう寝る準備しろって。世の中の30代後半の男は夜勤でもなければ夜12時過ぎに寝て朝6時半に起きてるぞというね、お便りいただきました。ありがとうございますと。ね、まあ、仕事ね、採用決定おめでとうということでね、ありがとうございます。でね、私まあだから仕事がね、だいたい19時に終わるから、まあ、20時には家着いてるでしょうと。だからもう何でもできるでしょうと。時間が無限にあるよ。だからラジオとかね、YouTube とか、ブログとか、何でもできるよ。話をね、先週しましたけども。ね、パル内藤という男はそういう男じゃないぞと。結局、気力がないとか言って、ね、スロット打って酒飲んで、ね、で、Twitter で人生辛いって言ってね、終わっちゃうんだぞって言ってね、いい加減分かりなさいよって話なんですけど。まあそうなるのがわかる。ただまあなんだろうね、平日にネタ探しができるっていうのはあるのよ。やっぱり仕事がさ遅くてさ、22時とか23時になっちゃうとさ、次の日仕事だからつっても帰んなきゃってなっちゃうけど、20時前にだから、まあ仕事はね19時過ぎぐらいに終わるわけだから、そっからいや今週のラジオのネタどうしようかなーっつって、じゃあちょっと街を徘徊してみようかとかっていうのはできるんだよね、19時からだったら。それが大きい。でそれはするんだよね、多分。ただ家に帰ってきてから、じゃあ YouTube のね動画編集したりとか、ラジオなんかやったりとか、 YouTube ライブやったりとかもだよね、ブログ書いたりとか、あんましないかもしんないけど、結局疲れちゃってるからね、仕事してね。だからないかもしんないけど、ネタ探しっていう点では平日にできるって、これは確かだし、これは昔からね、やってることだからさ。だからなんか土日にまとめてネタ探しっていうよりは平日も少しできるから、まあ、その点ね、ラジオは面白く なる可能性はあるよね、と思いますから。もう、ね、ラジオに力入れてきましょう。ポッドキャストにね。まあ、そういう風に頑張ってね、行きたいと思っておりますけども。で、結局スロット行っちゃってみたいな。ね、ネタ、結局土日に探すみたいなね、なっちゃう気もしますけどもね。そして、ね、生活習慣ね、戻したいって話もね、先週しましたけども、日常に飽きたらビジネスホテルに泊まろうっていうね、ちょっと本を紹介していただきまして。前にもね、ちょっと私紹介したね、ファさんっていうね、PHA っていうね、ファさんのエッセイなんだけど、まだ読んでないですね、私ね。日常に飽きたらビジネスホテルに泊まると、なんかいろいろとリセットされて、いいよ、みたいなね。多分そういうお話なんでしょうけどもね。ちょっと日常から離れてみると、いいんだね、やっぱね。リセットされる。この 8ヶ月間をね、うまくリセットするためにはね、こういう行為必要なのかなと思いますけどもね。で、あとは、ね、やっぱり生活習慣っていうのは早寝早起きでございますが、ね、世の中の30代後半の男は、夜12時過ぎに寝て、朝6時半ぐらいに起きてるの？ねえ、わかんない。俺の周りのやつで12時過ぎに寝てるやついないと思うんだけど、いるのかな？だいたいでも2時ぐらいだね。2時ぐらい、2時前後が多いな。俺の周りというか、まあ、だから結局さ、似た者がね、似た者しかやっぱりいないんで、周りには。類は友を呼ぶってやつでさ。だから、まあ、つっても俺4時に寝ちゃってるけどもさ、仕事始まったらさすがに、4時に寝るのはもうないですよ。2時だね。2時かな。で、何時起きがいいんだろうねって話で、そもそも。10時出社なんだよね。だから、ちょっと、どのぐらいだ、15分前に行くのか、30分前に行くのか、ね、どうするのが、ベストなのかちょっとわかんないからね。働き始めないと。会社によっても全然違うしさ。5分前に来て、みたいな。ギリギリでいいからっていうタイプとさ、早めに来てるタイプさ、両方あるじゃない。早く行きすぎても迷惑っていう会社がたまにあるからさ、ちょっとわかんないんだけど。で、言っても、家から、30分ぐらいで着くんだよ、いろいろと計算したら。ドアツードアで。なので、まあ、9時に起きて、で、9時20分ぐらいに家出て、そんで9時50分に職場着くみたいな。そんなこともね、可能だからね。だから9時起きだった場合は、8時間眠るってなると、まあ1時。1時就寝。だからまあずるずる来て、まあ6時間寝れればいいからね。そうするとやっぱ結局3時寝みたいになっちゃうよ。そうだね。慣れてくるとね。で、遅刻してやべえっつって。2時に寝なくちゃとかね。そんなのがすごいもう目に見えてますけども。まあね、新しい職場ではね、ちょっと遅刻しないように頑張りたいと思ってますから。早寝。ね。遅刻常習犯だからね。月に1回遅刻してんだから。前の職場とか。まあ後半なかったけどね。なんか、すごく気が緩んでくるとね、月1遅刻みたいな。お腹痛くて、みたいな。あるからね。でも本当にお腹痛い時もあるからね、なんとも言えない。あと電車がね、遅延しちゃったりとか。あるけど、結局ね、遅刻は遅刻なんで変わりませんから。まあ、そんなわけでね。新しい職場での目標はね、遅刻しない。ね。前の日、3時までには寝る。ね。もうこの2つかな。で、頑張っていきたいと思いますからね。まあ、ちょっと30代後半、ね、もう40もね、もう目の前のおじさんでございますから、早寝してね。で、早寝すると早く結構起きられるんだよね。だから、まあ、早く寝るっていうことだけ、ちょっと意識してね、3時には寝たいと思っておりますと。まあ、そんなわけでね、そんな、まあ、お祝いのね、お便りいただいたんですけどもね。で、そんな中、スペシャルウィーク。ね、今回、まあ、38歳、無職卒業スペシャルということなんだけども。で、その中で一個ね、ちょっとお便りいただきまして。こんなスペシャルウィークの企画どうかななんていうのをちょっといただいて、で、これをね、もらった中でね、あ、なるほどと。この方向性いいななんて思っ って、私ね、今回やってきたことでございますんでね、それ、お便りね、ご紹介したいと思うんですけども、お便り、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。スペシャルウィーク企画の提案なんだけど、パルナイト、インターネットデトックスしてみたスペシャルなんてどうかな。朝7時から翌日夜7時まで36時間をネット立ちするんだよ。スマホもパソコンも一切使わずにさ、カプセルホテルとかに泊まってスマホは家に置いていくなり貴重品ロッカーに入れるなりして完全手ぶらで外をブラブラ歩く。大体みんな土日にやってるけど、パルさん無職だし、土曜でも金曜でもいいよ。というか、就職したら不定休になるし、緊急連絡も入ってくるかもだし、こういう真似もなかなかできなくなる。1999年、インターネット黎明期からの申し子である、ネット依存症パルナイトにとっては相当なチャレンジだろう。自分の半生を見つめ直すいい機会かもしれないよ。お祝い飲み会もいいが、あと10日だぞ。いろいろな悪循環をリセット、オーバーホールしようぜというね。そんな、ね、スペシャルウィークの企画提案をね、いただきました。ありがとうございます。面白そうだなと思って。だから、38歳無職卒業スペシャルということだからね。その、時間のある今しかできない。だから、こうやって、36時間ネット立ちをすると。どっかビジネスホテルとかね、泊まって、カプセルホテルとか泊まって、で、ネット立ちすると。面白そうだなと思って。で、私、ホテルをすごい調べたの。で、調べたんだけど、なんかどこも高いんだよね。お金ないじゃん。無職も8ヶ月もやってるとさ、どんどんお金なくなってっちゃって。もう現金ないのよ。仮想通貨しかないから、できる限りね、安く済ませたいなと思っていろいろ調べたんだけど、まあ、大体ね、安い、そうね、ビジネスホテルは、アパホテルで、なんか割引とかされててね、5000円ぐらいで泊まれるっていうのが一番安かったの。5000円かーと思って。ちょっと高いなーと思って。高くないんだよ、本当は。ね。多分7000円ぐらいするからさ、普通にビジネスホテル泊まると。だから5000円とかで、で、アパホテルって綺麗じゃん。泊まったことないけど。だから5000円で泊まれるんだったら、いいよなーって思うんだけど。ちょっと躊躇しちゃって。で、もっと安いのねえか、もっと安いのねえかっていっぱい調べてたら、結局ビジネスホテルは5000円ぐらいが一番安くて、それより安くなるとカプセルホテルなんだよね。で、カプセルホテルかーと思ってさ、でも落ち着かねえし、カプセルホテルって。で、なんか、いろいろと考え事とかもできないんだよね。ビジネスホテルとかだったら考え事とか結構できるんだけど、カプセルホテルって本当に寝るだけだからさ、どうかなーとか思ってたところ、ふと一件、昔調べていいなーと思ったカプセルホテルが目に留まって、っていうのが、ラジオでちょっとね、ご紹介したことあると思うんだけど、ブック&ベッド東京っていう、カプセルホテルがあったの。え、ここ安いなと思って、よくよく見たら、ここさ、前に一回話題になった、泊まれる本屋ってやつ。本棚とかがいっぱいあって、本いっぱいあるんだけど、その中に、ベッドとかがあって、奥とかね。だから、もう本棚と本棚の間にベッドがあってみたいな。本棚の裏で眠るみたいなね。そういう、泊まれる本屋っていうコンセプトのカプセルホテルがあって、安かったんだよ。で、これだったら、ねえ、いいなと思って。だから、ちょっとネット立ち36時間という企画ではなくなっちゃうんだけど、やっぱ、外で泊まるっていうのは今後ね、やりづらくなるわけだからさ。連休とかなくなっちゃうから。だから、まあ、泊まるっていう行為はとてもいいかなと 思って、いいな、と思いまして。だから前にちょっとね、こうやって、ちょっと話題になった、ブック&ベッド東京に泊まってみた。っていうのが一応今回、38歳無職卒業スペシャルのね、メインでお話ししていこうかなというね、そんな潜入レポでございますけどもね。だから、ちょっとあったんだよ、スペシャルウィークだからっつって、おなくら行ってみたい、ね、おなくら行ってみた。ね、おなくら潜入レポとかしようかと思ったんだけど、おなくらはいくらでも行けんだよ。来週も行けるんだよね。仕事別に、ね、してたって仕事の帰りに行きゃいいんだからさ。でもね、これ泊まりはなかなかできないからってことでね、今日ちょっとこのブック&ベッド東京行ってみたんですけどもね。で、金額が、やっぱ安いんだよ。で、楽天トラベルとかで見たところ、元々がね、こちら税抜きで、いくつかね、プランがあるんだけど、スタンダードプランとコンパクトプランっていうのがありつつ、なんかその、通常のサイズ感と、あとそのちっちゃいサイズ感のやつで、値段少し違ったりするんだけど。で、その中でも、ベッドが、普通の、カプセルホテルみたいに、1階と2階とか、2段ベッドみたいになってて、1階2階、1階2階みたいなのが、詰まっている、そういう、いわゆる、カプセルホテルっぽい感じのスペースと、あとは本棚の裏に泊まれるスペースっていうのが、また別の、ね、パターンであるんだけども。で、この中でも、コンパクトとスタンダードってあるんだけど、今回、一番安かったのが、そのカプセルホテル形式になっている方のコンパクトっていうのが一番安くて、これだと一泊3800円。税抜き。だったんです。で、安いなと思って。しかも楽天トラベルで入ると、なんか関東に住んでる人は 10% オフみたいな、そんなキャンペーンもやってたのと、あとなんか、クーポンみたいな、500円引きクーポンとかあって、もろもろキャンペーンを適用すると、税込みで3394円で泊まれるとなっていたから。ねえ、アパだとプラス1700円しちゃうから。だから、まあこれでと思って。で、ね、ネタとしてもね、昔から行ってみたかったね、そう、泊まれる本屋だからさ、楽しそうだなと思ってさ。結構、ね、話題になったから知ってる人もいるんじゃないかなと思うんだけどもね。どうでしょうか。なんか、最初池袋にね、お店ができてたんだけど、それが本店なのかな？なんだけど、店が結構増えてきてて、池袋、新宿、浅草、京都、で、心斎橋、福岡、6店舗今あるんだよね。だからこの泊まれる本屋ってね、各地にできていますから、今日ね、俺がお話ししてね、あ、なんか良さそうだな、面白そうだななんてね思ったら、意外と安いからね、行ってみるとね、ちょっと新しい発見とかもあるんじゃないかなと思いますけどもね。だ、そんなんでちょっとまあリフレッシュ兼ねてね、ここ泊まってみたんですけども、でさ、一応前日に予約したの、日曜日泊まろうと思ってさ、で、土曜日に予約して、で、チェックインが16時からチェックインできるのかな？なんだけど、日曜日はさ、俺競馬のね、生配信するからさ、YouTube ライブでね、競馬予想の生配信をね、1時間ぐらいしてるから、15時から16時。なんで、チェックイン16時にしちゃうと、ちょっと間に合わないからってことで、チェックイン17時で予約してさ。そんで、当日、迎えたんですけども、なんかね、朝起きて、午前中は普通だったんだけど、午後ね、なんか急に体調悪くなってきちゃって。なんかおかしいなーっていうぐらい。なんか、すんごいだるいの。なんかダメだなーとか思いながらもさ。 でもまあまあ予約もしちゃったし、キャンセル料はね、もう 100% もうキャンセル料発生しちゃうから、だから行かなきゃもったいないしと思ってさ、だからね、15時から16時で YouTube ライブでねやって、あの見事ね、あの競馬の方は負けましたけどもね。でその後あのすぐにね家出て、で池袋行って、で17時チェックインっていう風にしましたけどもね。で、あの電車でね、一応池袋まで行ったんだけどさ、電車移動中にさ、あの鳥バゴっていうね、やってるでしょ、テレビの CM とかでも、ホテルが安く取れますよみたいなさ、そういうアプリあるんだけどさ、なんかふとね、鳥バゴ起動したわけ、電車の中で。そんで、このブック&ベッド東京を調べたんだけど、なんかね、楽天トラベルだとね、めちゃめちゃいろんな割引とかクーポンとか使って3394円で安いよって思ったんだけど、鳥箱だと、2319円で泊まれるっていうね。っていうのを電車の中で見つけちゃって、おいおい、1000円もちげえじゃねえかと思って。もう今後は鳥箱使おうっていうね。もう泊まる前から、そんなね、ことをね、ちょっと気づいてしまってね、悲しくなったんですけども。で、そんなんですよ。だからまあ皆さんね、ぜひ、鳥箱ね、今、ラジオ聞いてる人はね、インストールするとお得だよっていうね。まあそんなお得情報でございますけども。で、着きまして。で、池袋の西口だね、駅前徒歩、ほんと、出る口何口とか A5 出口とか A3 出口とかそういうのあるじゃない。ああいうので、一番近い出口から出ると、ほんと徒歩1分ぐらいのところに、あるビルの7階と8階にね、ありまして、フロントは8階なのかな。で、そこ登ってって、で、入ると、ね、エレベーターから降りると、もう目の前がすぐカウンターなんだよね。受付カウンター。したら、4人のスタッフが、ね、いてさ、カウンターの中に。すげえおしゃべりしてんの。なんかちょうどね、シフトの入れ替えのタイミングだったのかわかんないんだけどね、結構おしゃべりしてて、ワイワイだったからさ。で、俺が入ってきてウィンつって出てきたら、お客さん来ちゃったみたいな感じだったんだけどね。いや、そんなことないかな。わかりませんけどもね。で、そんなんで、で、いらっしゃいませ、つって。で、予約のね、パル内藤なんですけど、つって、お、パル内藤さーん、つって、ね、いつもラジオ聞いてます、つって。ね、そんな時代がいつか来ると嬉しいなって思ってね、ちょっと受付したんですけども。で、じゃあちょっと簡単にね、説明していきますねって言われて、あんまね、ホームページとか見ても、詳しくね、書いてあったりしないんだけど、いろいろと説明されて、なんだろうね、一番、こういう仕組みなんだっていうのがあったのは、シング。ね、今回カプセルホテルなんだよね。カプセルホテルのすごいコンパクトってところの、まあ、狭そうなね、感じのところだったんだけども。そこのシングの用意は、セルフサービスなんだって。どういうことだって思ったら、なんか、マットレスと、枕と掛け布団はあるんだけど、シーツだけが、まず、シーツは置いてありますと。だから、自分でシーツはセッティングしてねっていうやつ。おそらく、あんま洗濯とかしてないんでしょう。そういう敷布団、枕、掛け布団はあんまりね、だからいろんな人が使っちゃってるから、ね、シーツだけ変えなくちゃいけないと。いや、シーツは自分でね、変えてくださいでっていう。まあ、そんな感じの仕組みでさ。で、あとは、店内っていうか、館内は、飲食はしてもいいんだけど、その、ベッドのところでの飲食は禁止。で、フリーフロアみたいなのあるんだけど、そこでの飲食は OK ですよと。で、持ち込みとかも OK と。なっていますよ、つって。で、もし、なんか、中でね、コーヒーだったりとか、 あと、ビールとか、クラフトビールとかもあんのかな？とか、そういうお支払いに関しては、クレジットカードもしくは IC カード。現金の利用はできませんよ、みたいな。まあ、そんなお話、あったりとか、あとは、シャワーに関しては、24時間浴びられるんだけど、午前の0時、だから24時から朝の7時までは、ドライヤーは、ちょっと撤去しちゃうからと、ご利用になれませんよと。まあ、うるさいしね、その深夜にね、ドライヤーブイーンつってやってんのも寝てる人いるからね。だからその配慮ということでね、そういうのもできませんよと。で、チェックインしてね、17時ですけども、チェックアウトは11時となってますと。で、それ以降に関しては1時間あたりね、またベッド料金かかっちゃうから、そこだけ気をつけてくださいね、つって。で、入退室っていうのかな、別に外に出ちゃっても全然問題ないと。特にフロントに何も言わないで外に出て、で勝手に戻ってきてとか全然 OK ですと。で、一応そのね、カードキーみたいなのあるから、それもらってで中に入ってと。で、それでも出入りができますよっていう。だから結構緩くて、使い勝手はいい仕組みなのかなっていう感じでございました。で、まあ、説明に一通り受けまして、で、私、今回、7階のフロアにね、泊まったんだけど、で、まあ、荷物とかもね、持ってるからさ、じゃあ、まあ、早速ね、自分が今日泊まる、そのカプセルの中、行こうかなと思ってさ、7階行って、で、カプセルのところ着いたんだけど、狭い。この、その、なんだろう、本棚裏の、そのベッドじゃなくて、ほんとカプセル、ホテルのカプセルのちっちゃいバージョンの方に関しては、ほんと狭くて、棺桶なんじゃねえかなと思って。高さのある棺桶みたいな。言い方悪いね。うん、言い方悪いな。でもね、中入って横にね、寝っ転がったの。うん、棺桶だなと思って。ってのあったけど、マットレス引いてあって、で、横の壁は木でできててね。なんか、山小屋みたい。富士山登ってる時に泊まった山小屋みてえだなと思って。ね、山小屋棺桶かなと思って。ね、ちょっと言い過ぎですけどもね。でもなんかそのぐらい狭くて、だから、正直、そのカプセルの方のあのコンパクトはちょっと安いけどね、3300円で鳥バゴで2300円だけど、ちょっとおすすめできない、うん、狭すぎるっていうのはありました。で、そこにちょっと荷物を置いて、で、まあね、この館内をね、ちょっと探索するわけなんですけども、一応7階で泊まるけども、7階も8階も両方ともね、行き来して問題ないって言われていて、で、その本棚がね、大量の本があるから、そこに関しては7階と8階でちょっとラインナップ違うからと。あと、フリースペースのね、感じとかもちょっと違うから、つってね、両方楽しんでくださいって言われて、OK っつって。じゃあまず泊まる7階からね、見ようかなと思って。そしたら本棚の方には、ま、そんなに本は多くないんだけど、ま、漫画喫茶行った方が全然多いよ。なんだけど、雑誌とか、ちょっとおしゃれな雑誌とか、海外の雑誌とかも結構あったりとかするし、小説とか、あと漫画もちょっとあったりとかして、意外とね、好きなジャンルのもの、探したらあるんじゃないかなと。で、どうせ1日しか止まらないし、常に本読んでるわけでもないから、まあね、そんな、なんか、5時間も6時間もね、本読むって感じも多分ないと思うからさ。だから、まあこのぐらいのラインナップでね、好きなの見つけたらそれで読んだらいいんじゃないかしらっていうね、ところだったんだけど。で、俺は今回、漫画あったらいいなと思って。で、漫画をちょっと探したところ、意外とあって、アキラ。前巻あったし、あとスラムダンク。あとは、リアル。 で、松本太陽さんの鉄痕キンクリートとか、あと、寄生獣とか、あと、プルート、ね、プルート、ね、とか、度胸星。で、手塚治虫とか、ね、火の鳥、ブッダ、とかね、あと、あれだね、藤子不二雄作品も少しあったりとかして、意外とね、まあ、だラインナップとして結構、なんだろうな、ビレッジヴァンガードに置いてある系なのかわかりませんけども、いい王道のラインナップだね。かつ、これは読んどきなさいよっていうラインナップのものとかは結構揃ってて。だから漫画だけでもね、十分楽しめるかななんてね。意外とアキラとかさ、本で、漫画で読んだことある人って、あんまいないんじゃないかなと思うんだよね。だからそういうのもね、普通に読めるからさ、もう結構おすすめかなと思います。で、私、今回、読んだ本は、松本太陽さん、鉄痕キンクリートを1巻から3巻と、あと、久しぶりにちょっとスラムダンク読み返したいなと思ってさ、俺、スラムダンクって、神奈川の戦いの後、全国行くんだけど、全国もラン&ガンのチームと戦ったあたりまでは単行本持ってたんだけど、そっから先ね、俺単行本ね、持ってなかった気がするんだよね。なので、三能戦って、数回しか読んでないんだよ。多分2、3回しか読んでないんじゃないかなと思うんだよね。そこまで、三能戦の手前までは多分2、30回読んでんだよ。なんだけど、もっと読んでるかな。昔は漫画すげえ好きだったからさ、何回も繰り返し読んでたんだけど。で、三能戦はそんなに読んでなくて。なので、三能戦ちょっと振り返りたいなと思って、スラムダンクを、私24巻から31巻までね、読みまして。だから、で結構読んだよね。スラダン7巻分と、あと、鉄痕キンクリート3巻分で、全部で10巻。ね、読みましてね。で、だから17時入って、17時半ぐらいからかな。まあ本読みながら、ちょっと携帯いじりながら、みたいなね、のをしてるんだけど。で、本を読むのは別に、そのカプセルの中でね、缶オケの中で読まなくても別によくて、フリーフロアがあるから、フリースペースの方でね、読めるんだけど、フリースペースはいい。ちょっと寒いんだけどね。エアコンがガンガン効いててめっちゃ寒くて、これ半袖で行ったんだけど、いや、これ半袖だと風邪ひいちゃうぞっていうぐらい寒いんだけど、パーカーとかね、ちょっと羽織るものあったらよかったなと思うんだけどさ。そんぐらい寒いんだけど、フリーフロアはすごくいい。なんか、なんだろうな。ちょっとソファーみたいな感じのが壁沿いにずーっとあって、そんでそこにクッションとかガーって置いてあって、でそこで、ちょっとゴロンとしながらとか、背にもたれながらとか、靴脱いで、ね、なんかあぐらかきながらとかでも、そんなんでも読める状態で、すごくね、リラックスしてね、本読める環境で、ちょっとね、照明はね、薄暗いんだよ。ちょっとオレンジっぽいね、照明で、そんな明るくないんだけど、全然本を読むにはね、困らないぐらいの明るさで。で、なんか、雰囲気良くて、その点はすごく良かったんだよね。だから、フリーフロアに関しては、いい。ちょっとね、カップルで行きたいなって思う。俺が彼女いたらね、彼女いたら、うん、ちょっとカプセルホテル行くっつって。カプセルホテル行くなんて、そんなデートがあるのかちょっとどうかわかりませんけども、このブック&ベッド東京、ちょっと遊び行くっつって、ちょっと一泊するっつって。一泊するって言うとね、なんかやっぱセックスしたいってなっちゃうけど、でも、そういうのはなく、普通におしゃれで、 なんだろうね、いい感じだと思うんだよね。ちょっとなんかマンネリしたね、カップルだったら、そういう、少し新鮮なね、デートも面白いんじゃないかなと思いますけども。で、そんなんでさ、本読んで、で、鉄痕キンクリートまず読んだんだよね。一巻から三巻。松本太陽作品ってなんか、俺、ピンポンしか多分読んだことなくて。ピンポンは面白かったんだけど。鉄痕キンクリート、ちょっとなんだかよくわかんなかったんだよね。好きな人、本当に申し訳ないんだけど。俺ちょっともう、読んでてよくわかんないんだけど、一応三巻まで全巻、読んで。なるほどわからんと思って。で、一回、館内から出てさ、ちょっと飯食おうと思って。で、台風来ちゃうからね、夜台風来るっつっててさ、ねえ、なんか台風15号めちゃめちゃでかいの来るよっつってて。じゃあそれ、上陸する前にね、外出てご飯食べなきゃと思ってさ。そんでなんかでも、調子悪いから、近くの蕎麦屋さんでお蕎麦食べて。で、コンビニでね、少し食べ物と飲み物買って、戻ってきてさ。で、その後、スラムダンク。もうひたすら読むって。俺、読むの遅いからさ、で、まあ、結構じっくり読みたいなと思って。だからね、一冊、何分？一冊1時間はかかってないけど、そしたらね、今回10冊読んだから10時間かかっちゃうことになるからあれだけど。一冊40分くらいかかってんのかな？ね。そんなんで、スラダンずっと読んで、寒いな、なんて思いながらもさ、フリーフロアの方でスラダン読んで、で、結局12時ぐらいまで、かかって、スラムダンク読み終えて、いや、面白かったなぁと思って。なんか、昔読んだ時ではわかんなかった、なんか、気づきだったりとか、思いだったりとか、そういうのがあって、なんか、良かったねと思って。で、スラムダンクってさ、全31巻なんだねと思って。もっとなんか、長い感じするけど、31巻で、あの情報量とか構成を全部まとめ上げてるって、そりゃ、神漫画って呼ばれるよねって。ドラゴンボールで42巻でしょ？スラムダンクで31巻でしょ？だこのぐらいで収まってて、ほんでストーリー的にもさ、ボリュームあって、ねえ、すごいよねって、ちょっと思って。最近のね、なんかもう、漫画で100巻とか行くの、当たり前になってきちゃったじゃん、なんかさ。絶対50巻は行くじゃん。で、それでいて、全然話進んでないみたいなさ、あるけど、そんなことないから50巻もいて話進んでないとかなかなかギャグだけど、でもすごいなと思って、スラムダンク31巻なんだと思って、そんなのもね気づいたりとかして、でその後もう疲れてさ、もう読み終わったからと思って、じゃあね棺桶の方戻ろうと思って、で棺桶戻ってやっぱせめえなーと思って、でベッドメイキングはしてさ、そんで早く寝ようと思って、やはりね、早寝早起きが、大事だし、あと、チェックアウトでね、少し時間過ぎちゃうとさ、プラス料金かかっちゃうから。今俺お金ないからね。そんな、ね、無駄金は使えないぞと思って。で、そんなんで、早く寝たんだよ。1時に寝た。で、シャワーも浴びようと思ったんだけど、シャワー浴びんのもなんか、ね、カプセルホテルってシャワー浴びづらいんだよね。みんなが共同のさ、シャワーだからさ、なんか浴びづらくて。じゃあもういいやと思って。汗拭きシートで、ね、体とか拭いて、で寝て、で、翌日の朝も汗拭きシートでね、体拭いて、で、いいやと思って。で、そんなんでさ、1時ぐらいに就寝してさ。まあ、意外と寝れるね。いびきとか書いてる人もちょっといたけど。でも全然気にならないし、むしろ俺のいびきの方がすごいんじゃないかと思ってね、怖くて寝れないところもあったんだけど、1時ぐらいにも電気消して、でなんだかんだ6時ぐらいに1回気づき、で2度寝して8時ぐらいに起きてみたいな、でダラダラしつつ で、朝ね、起きて、なんか歯磨きとかして、で、じゃあもうちょっと最後、あの、チェックアウトまでね、堪能しのかな、堪能しようかなとか思ってさ。そんで、そのフリースペースの方行ってね、自分で持ってきたあの、電子書籍とかね、その辺をね、読んで、で、堪能してたんだけど。あの、中のね、館内のネットの回線とかもちゃんとしててさ、Wi-Fi とかもね、フリー Wi-Fi で、あの、結構早かった。ダウン、その下りのスピードで 35Mbps とかで、で、上りのスピードも 15Mbps とかあって、あの、すごい早くてね、結構快適な回線、ね、提供してたからね、あの、なんかパソコン、するのもいいんじゃないっていうぐらいの環境ではあったね。だから本だけじゃなくて、MacBook Pro とか持ってって、で、カタカタカタカタ。あの、フリースペースでやってるっていうのもね、そんな人もいたから、意外とね、そういうのもね、向いてるんじゃないかなとは思いましたね。で、まあ、そんな感じだったかな。で、11時ぐらいまでいて、で、そこで、まあ、堪能したな、つって。で、出て、チェックアウトして。で、特に追加料金とかも何もなしでね、出たから。結局、3394円でね、まあ、丸々1日、楽しめたかな、って感じだったんだけどね。で、なんかね、お客さんの層なんだけど、女性がすごい多かったね。カプセルホテルってさ、大体、あるのが、男性フロアと女性フロアって分かれてんだけど、そんなことなくて、男女同じフロアなんだよ。だから、なんか変な感じする。で、しかも、シャワールームも、女性専用シャワールームはあるんだけど、でも、それは一箇所とかで、他は男女兼用のシャワールームだったりすんの。だから、もう、シャワー上がり、お風呂上がりの女の人とかが普通にフリースペースとか歩いてるわけ。結構なんか短パンみたいな格好とかで。だからさ、でシャンプーの匂いとかするわけ。抜きてえなと思って。でもカプセルホテルじゃ抜けねえからなと思ってさ。そんなのもあってね、特になんかそのホテル内でね、なんか話しかけたりとか声かけられるとかっていうのは周りでもそれなかったから、いやそういうので出会いとかはないんだろうけど、ただ女性と同じフロアだよっていうのとシャンプーの匂いとかがたまらんぞっていう、あと海外のね、やっぱりバックパッカーの人とかもいるし、ちょっとおしゃれなね、こういう変わったホテル泊まりたいとかっていう人が来たりとか、海外の女性とかもいたからね。で、雑誌とか見ててね、なんか絵になるなーみたいなのがあったので、ちょっと変わったね、カプセルホテルかなと思います。おすすめではあるんですが、貴重品とかがね、なんか微妙な管理というか、ちょっと荷物とかも預けられるのか預けられないのかちょっとわかんないんだけど、俺はもう、カバンの方は、その棺桶の方に入れといて、で、その、入り口のところカーテンだけ閉めて、それでね、フリーフロアにずっといたから、もう、セキュリティとしてはもう、ガバガバな感じで過ごしてました。一応ね、財布とかはポケット入れて持ってたけど。とか、そんな感じで。一応、貴重品ボックスはあるんだけど、結構ちっちゃいからね、まあ、使ってる人ほとんどいなかったんじゃないかなと思うんだけどさ。まあ、そのぐらいだから。だから、東京に、旅行に来て、で、泊まるんであれば、その、棺桶の方じゃなくて、結構スタンダードっていう、サイズの方で、で、その本棚の裏に泊まるやつ。だったら、結構くつろげるのかもしれないなとは思う。うん。ね、やっぱね、疲れが取れないからね、狭いと。だから、やっぱ寝返りとか打てないから、まあいろいろと私もね、ちょっと旅行したりとかね、経験しましたけど、 ビジネスホテルが一番いいね。結局。近所だったらいいよ。こうやってね、なんかリフレッシュするためにって言ってさ、こういうブック&ベッド東京とかね、行くんだったらね、たまに行くんだったらいいと思うんだけど、やっぱ旅行とかで使うってなると、そうだね。ビジネスホテル、アパホテルがいいんじゃないかなっていうのはね、すごく感じました。で、取り箱でね、取ればね、安いからさ。それが一番いいんじゃないかなって、結局ね、そこに行き着くんだけど、でも、旅とか慣れてて、いつもカプセルホテル泊まってるよって人いたら、東京とか来た時、あとはね、他のところでもね、全然、池袋、新宿、浅草、京都、心斎橋、福岡、ね、まあ、この辺旅行とか行くよって人いたらね、ちょっと行ってみると、面白い発見とかあるかもしれないから、スラムダンクぐらいは置いてあるから多分ね、あとリアルとかね、あったから、そういうちょっとね、漫画読みたいなとかっていう人でも、行ってね、楽しめるかなと思うから。まあ、セキュリティのところだけね、ちょっと気をつけていただければ、意外と楽しめるんじゃないかなっていう、そんなところでございました。ね。で、実際じゃあそれ行って、なんか生活習慣とかリセットされたのっていうと、全然そんなことなくて。1時に寝てね、8時に起きて健康になったんだけどさ、今日めちゃくちゃ眠くて。なんだろうね。寝てるんだけどね。全然リセットできなくて、家帰ってきてからね、結局またね少し寝ちゃいましたけどもね。で、そんなところでございましたが、まあ早いじゃない、そのチェックアウトが11時でさ、まだ午前中で、で池袋いたからさ、どうしようかなと思って、家帰るかと思って一応駅戻ったんだけど、駅行ったらなんか台風の影響とかでなんか駅混んでんだよね。で、なんかね、満員電車乗るのもやだなと思って、ちょっとどうなってるかわかんないけどさ、ね、シャワーとか浴びてないからさ、満員電車やだなとか思って、で、ちょっと時間空けてからね、電車乗ろうと思って、じゃあ何しようかなって思って、ちょっとスロット行ってさ、で、今週スロットね、何回か行ってんですけどもね、今週3回目のスロットにね、ちょっと行きまして。で、ちなみに、今週は1回目が窓マギ、2回目が窓マギ、3回目今日も窓マギと、新しい台、新台が出たからさ、ちょっとこれをね、打ってきたんですけども、ちなみに、1回目に関しては、マイナス5000円。2回目に関しては、一時マイナス2万4000円まで膨れ上がったんですが、結局マイナス1万2000円と。で、今日なんですけど、今日はですね、本当にその台風待ちというか、台風の翌日で駅混んでるから、スロットしようかなっていうレベルで、昔ね、俺が北大塚住んでた頃によく行ってたスロット屋さん行ったんだけど、2000円投資で、2900枚出て、で、プラス、5万3000円っていうね。全然アパホテル何泊もできたね、みたいなね。そっちの方が良かったね、みたいな感じしたんだけど。そんなわけで、今週、スロットに関してはプラス3万6000円っていうね。とてもいい、ね、勝負ができたんじゃないかな、という感じでございましてね。もう当分、これで、スロットは、しなくてもいいかなと。もうこんな勝つことないからね、そうそうね。先週とかもなんか、勝ったっけ？先週とか先々週とかね、スロット行ってね、バジリスク、絆とかでね、5万円ぐらい勝ったから。で、今回もね、3万6千円勝ちだからね。ここ最近のスロットの調子は結構良くて。現金ない中ね、このプラスはね、とてもありがたい。そんな感じでございました。そんで帰りね、結局、16時、17時ぐらいまで打って。で、帰宅してみたいな感じだったんだけどね。 もう、げっそりですよ。で、そんな中ね、こうやってラジオね、しておりますけどもね。いや、本当に、泊まるとね、やっぱ自分家が一番いいなって思う。外泊するとね、疲れちゃうんだよね。なんで疲れんだろうね。やっぱなんか、落ち着かないんだよ、外はね。家が一番ね、自宅が一番落ち着くなってところにね、行き着くんですけどもね。まあ、そんな感じで。ね、まあまあ、いい、リフレッシュというかね、日常から離れることできたかなと思うんでね。今後もなかなか、外へ泊まるってことはね、ないと思うからね。ちょっといい経験できたかな、という感じでございました。まあ、たまにね、前の日とかさ、翌日が休みの日とか、そんな時はね、ちょっと泊まって、朝、ね、ね、なんか、まあ、新宿、池袋は家近いからあれだけど、浅草とかね、仕事終わって浅草行って、で、そのブック&東京ね、泊まって、で、翌日、ね、朝からちょっと浅草散策してとかっていうのは、もしかしたら面白いかなとかね、ちょっと思ったりするんですけどもね、またちょっとね、利用できたらなと、そんな感じでございましたと。ね、これですよ。これが、これがスペシャルウィークっていうね、なんとも言えない、ね。これが38歳無職卒業スペシャルってことだからね、やっぱし仕事始めてからはなかなかできないことをね、やってみたってところでございましたけどもね。じゃあ、ちょっとお便りいくつかいただいてるからね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、ハゲ仲間さん。私は31歳ですが、0時超えることはほとんどありません。さすがにもういい歳ですので、早く寝た方がいいとは思います。疲労は思っても見ないところで蓄積しているみたいですしね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そっか、31歳で寝るの0時超えることないんだ、なかなか。なるほどな。意外と早寝。でも、LINE とかするじゃん。友達と LINE とかすると、ねえ、0時超えて2時ぐらいまでとかさ、ちょいちょいしたりとか、あるけどね。どうなんでしょう。やっぱね、類は友を呼ぶだったのかな。まあ、そんないないもんね。でも、うん、いるんだよな。俺の周りは、みんな夜行性なんだよな。だから、なのかもしれませんが。まあ、ちょっとね、早く寝るように。だからもう中学生の頃からもう、3時とか、2時とか3時寝てるから、もうこの習慣、染みついちゃってんだよね。小学生ぐらいだもん。0時前に寝るとかね。もういつの時代だって話だからな。なんとも言えない。ねえ、まあ、そんな感じでございました。で、あとね、いただいてますお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、ハゲ仲間さん。お疲れ様です。就職、おめでとうございます。あと、万馬券、おめでとうございます。競馬当たるの本当にすごい。私は、競艇ばかりですが、三連複ですら、競馬は、夢がありますね。今月のスプリンターズステークスもやるんですか？私もぜひ乗りたいです。帯取ってみたいですね、というね。お答えいただきました。ありがとうございます。帯っていうのは、100万円ね。100万円だと、帯ついてさ、渡されるんだけどさ。だから帯付きをね、いつか取ると。まあ、目標としてね、万馬券取るっていうのが一個目標あったんだけど、それはもう普通に取れ、できてるからね、最近ね。ちょいちょいと。だから今度は帯付き。で、外かけるお金がな、ねえ。いわゆる、1万円は当てられると。100円かけて1万円は当てられるんだけど、じゃ100万円にするっつったら、10倍じゃダメだね。100倍かけなくちゃいけないじゃん。だから1万円とかかけないと、一口ね、100万円ならないじゃん。いや、きついよなぁ。だから、俺がよく買うパターンが、三連複のボックス、四等買いっていうので、そうすると、四パターンなのね。だから、一口1万円で、四パターン買うから、4万円かかるんだよね。 いやー、4万円捨てるようなもんだからな、そんなのな。帯取るために4万円毎回捨てるのはちょっと怖くて。ね、ちょっとできないな。まあ、いつか取ってみたいけどもね。穴のね、馬をね、いっぱい、ちょっと指定してね、買えばもしかしたら来るかもしれないですけども。で、スプリンターズステークスはね、9月末にありますから。ね、これはね、秋競馬、最初のね、G1 レースなので、ちょっとやりたいと思ってます。またね、その時はね、YouTube ライブで放送したいと思いますんで、よかったら、ね、私の競馬予想に乗ってね、ぜひ万馬券を取ってもらえたらと思います。ね、取れるのかな?ね、先週はね、土日両方やってね、両方外しましたからね。まあ、当たる時は当たるけど、外す時のが多いからっていうね、なんとも言えない、そんな競馬でございますね。じゃあそんな感じで今日他のお話ねしていきたいですけども、あとまだありましたね、こちらいただいてます。おめでとうメール。ラジオネームアフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。久しぶりにお便り送らせていただきます。まず就職先決まったみたいですね。おめでとうございます。次の職場はパルさんのペースで続けていける職場だといいですね。ところで私事なのですが、最近親しくなった女性から本当に言いづらいんだけど、キリンくんってもしかして発達障害かなと言われました。その時はそういった検診受けた時ないからわからないと答えましたが、今まで普通に生活してきたつもりだったのでかなり衝撃を受けました。ただ子供の頃の記憶を思い起こすとASD と思われる症状がいくつもあったような気がします。パルさん、以前に発達障害の話をされていたと思いますが、自分のこととなると本当に正直笑えないですね、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、私ね、昔発達障害の件ね、いろいろと俺はなんかすげえ項目とか当てはまるんだが大丈夫かみたいなね、そんな話をねしていましたけどもね、結局、その、発達障害、ADHD、ASD とかね、まあ言われますけど、あの辺って、まあ、ネットで見ると、項目当てはまるんだよ。いろんなね、項目あるけど。だから、多分ね、まあちょっとだらしない人とか、に関しては、あの項目ね、結構ハマると思うのよ。じゃあみんなね ADHD、ASD じゃんってなっちゃうんだけど、そこの違いはもう日常生活困ってるか困ってないかっていうことと、あとお医者さん行ってお医者さんにその診断を出されるか出されないかってだけなんだよね。日常こうやってね生活してて、でね、アフリカのキリンさんに関してはね、今まで普通に生活してきたつもりだったのでってね話だから、特に困ったことそこまでなかったんじゃないかなと思うのよね。その日常生活とか社会人生活で超困るみたいな、その症状によって、でそれはなければ別にね関係ないんだよねっていうねことらしいので、だからなんか、まあ、人からね、しかもなんか、最近親しくなった女性からっていうね、無礼な、ね、無礼な女性ですね、なんかね、わかりませんけどもね、親しくなったんだから、まあ、いい人なんでしょうけど。まあね、難しい話ですよね、そこもね。なので、まあ、自分が苦しんでなければ、自覚症状がなければ、それは、正直なんか ADHD でも ASD でもないよっていう、まあその傾向はねあるのかもしれないけども、実際はね困ってなければ大した問題ではないよというところなんでね、なんかね自分のこととなるとね本当に正直笑えないですねっていうねありましたけど、別にね何も気にすることなくとでいい気はしますね。まあなかなかね難しい問題だから、で病院行こうとかね思ってなければさ、普通に生活できてね で楽しく生きてるんだったら何の問題もないと思うんでね、あまり気にせずね、その女性の言葉ね、少し引っかかってね、なんかシャワー浴びながらとかね、思い返すとかもあるかもしれないけどもね、まああまり気にせずね、楽しくね生きるのが一番いいかなと。考えればね、考えるほどね、なんかもやもやしちゃうからね、あんまね困ってなければ今まで通りね、気にせず生きるのが一番いいんじゃないかなと思いますよって、そんな感じでございました。そしてね、就職決まったね、お祝いメールもありがとうございますと。そんなところです。あといただいてます、ラジオネーム、どうも僕です。最近、パチスロ調子がいいですね。ぜひ、このタイミングで液晶コーディングが剥げた MacBook から HP のパソコンに買い替えましょうってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、レティーナディスプレイが少しハゲてきてるっていうかね、なんか液晶部分が汚くなっちゃってね、なんか嫌なんだけど、でここでね、なんか最近もう出たのか出るんだかわかんないんだけど、HP っていうね、メーカーからさ、 Windows のパソコンでさ、結構いいのが出たのよ。4万5千円とかなんだけど、スペック的に結構良くて欲しいなってちょっと思ったんだけどさ、まあ、今回ねパチスロでプラス3万6千だからね、1万円上乗せすればまあいけるんだけど、でもな、やるのね、 Windows のパソコン買ってもやるのってエロゲーしかやらないからなみたいな、あるからね、そこで4万5千払えないんだけど、ただ昔買ったねノートパソコンの Windows よりは全然動くからさ、ありだなぁと思うんだけどね。でもどうせ買うんだったらなぁと思っちゃうよね。今後 VR とかさ、そのオキュラスリフトとかさ、ね、オキュラス系接続するって考えると、なんともね、ちょっとスペック足りないかなぁと思うんだけど、エロゲーするだけであれば十分耐えられるね、スペックで。あとやっぱりなんだかんだオフィス系のソフトとか使うんであれば、Windows の方がね、やっぱ全然いいんだよね。Mac 使いにくい。っていうのはあるから。まあ、つってもね、俺が使ってるオフィス系のソフトがね、Mac に標準搭載されてるやつだからね。もう全然、もう使いにくくてしょうがないんだけどもね。まあ、そんなんで HP のパソコンね、ちょっと欲しいなと。気になる方は、私、Twitter の方でね、その HP のパソコンについてね、つぶやいておりますから、ちょっとだけ追ってもらえるとね、出てくるので、安くて5万円以内でいいパソコンないかななんて思ってる人いたらね、ちょっとそれ調べてもらうと、なかなかいいパソコンが出たんじゃないかなと思っておりますよと。じゃあ、あといただいてます、お便り、ラジオネームマツコ EX さん、パルさんこんばんは。今日も放送お疲れ様です。そろそろ初出勤を迎えるかと思いますが、入社前に勉強などはされてるんですか？宅建の復習とかしないとやばそうな気が、他人ながら気になります。入社前のバカンスに勉強含めて、楽しんでくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、もう出社がもう1週間ね、なっておりますけども、勉強の方はということでね、この間なんかアマゾンで少し買ったね、不動産業界がわかる本みたいなのをね、パラパラと読みましたが、どうかなーって。結局宅建の本ね、そういう宅建の試験勉強のねテキスト本っていうのを読み返した方がやっぱいいのかなってちょっと思ったりはしました、その本読んでね。で、あとは、まあ、聞いた話では、特に宅建のこととか、あんまりもう覚えてなくても大丈夫だと。仕事しながら覚えていけば大丈夫だからとは言われたから、まあ、そんなに予習しなくてもいいっぽいんだけど、とはいえ、まるっきり忘れてるっていう風にはね、仕事のね、 あの、一緒にする仲間も思ってないと思うからさ。最低限ね、やっぱ分かってないといけないから、ちょっと今週は、あの、宅建の本とかをね、ちょっと持ち歩きながらね、カフェでちょっと、MacBook Pro をね、広げてるんじゃなくて、宅建の本を広げるようなね、そんな生活にしないと、ちょっとね、まずいかなとは思うんだけどね。もうあんま分かんないね。ね、だからまあ、重要事項説明書に書いてあることっていうのをちゃんと読めるようになっていくと。っていうのが一番重要だから、今回ね、私もなんか過去にもらっていた、そのね、数々のね、まあ、賃貸契約をしてきましたから、個人的にね、その、いろんなところに住んできましたから。その時もらった重要事項説明書とかもね、手元にいっぱいあるからさ、過去のやつがね。だからそれちょっと見返してみて、あ、この辺、もしね、聞かれて答えられるかなとか。で、そこをちょっと調べておいてとかね。そんなことをね、するのもね、また一つかなとか思ったりするんで。怖いよね、仕事。だ特に勉強しなくていいと言われてるから、しなくてもいいんだけど、少しね、不動産脳にね、変えておかないと、ちょっと、ね、危ないかなと思うんでね、今週は少し、まあ、なんか、ね、パズドラとか、ネットフリックスとか、ね、そんなのに夢中になってないでね、宅建の方をね、広げたいなと、そんな風に思っておりますと。じゃあ、そんなね、ところでね、あとはですね、今週やったことなんですけども、今ちょっとお話しした通りね、パズドラ、ネットフリックス、ね、やっておりましたけど、パズドラに関しましてはですね、なんと、ランクが900になりました。もう1日でね、ランク10ぐらい上げてさ、ちょうどテクニカルダンジョンの機械流がね、7倍の経験値のなんかやつが来てたから、されーねされーねでね、回りまして。もうすぐですよ。一周回ると、40とか、45ぐらいかな。45万ぐらい経験値もらえるんでね。全然、石とか割らないでね、ランク900までね、スーッといけますから。そんなんでね、やってまいりました。ね、念願の900と。900ランカーいる？ラジオのリスナーで。でも意外と多いんだよな。フレンドの中でもさ、リスナーの方いらっしゃるんだけど、もうやっぱ900後半とかね、いるからね。だから、俺もね、これからまた頑張って、今901まで上がったかな。またね、楽しくね、パズドラライフをね、堪能していきたいと。またランキングダンジョンが来たから、新しいね、もしかしてちょっと王冠とか狙えるかななんてね、思ったら、今週末とかね、パズドラのね、YouTube ライブの生配信とかもね、ちょっとしたいなと思ってますから。パズドラやってるリスナーの方はね、ぜひ、ちょっと YouTube ライブもね、参加していただけたら嬉しいなというところでございます。で、あとはね、今週はネットフリックス。逆に言うと、今週は、ほぼすべてネットフリックスだったんじゃないかというぐらい、ネットフリックスを堪能しております。まあ、初月ね、30日間無料だからさ、今見とかないといけないなと思って、がっつり見てますけど、今週、進撃の巨人、もうシーズン3だね、を、38話から59話まで見ました。21話見てる。見すぎだろってね。っていうのと、あと、ウルトラマンを見て、ウルトラマンがね、そのネットフリックスのね、オリジナルのドラマとか、漫画な、アニメなんだけど、一応3話ぐらいまで見たのかな。です。で、あとは、光のお父さんっていうドラマを、8話。7話プラス特別編が1話あって8話見まして、 あとは火花っていうね、あの又吉さん原作の火花の、ネットフリックスのオリジナルのドラマ版っていうのを1話見ました。結構見てんだよねと思ってさ。で、進撃の巨人はね、面白かった。まあ、シーズン2までね見てたんだけどさ、シーズン3がちょっと見るタイミング合わなくてずーっと放置してたんだけど、まあ、いいタイミングだなと思って見たんだけど、まあ、ネタバレになるからね、何も言いませんけど、すごいね。59話まで見た上で思うのは、このプロットというかさ、この構成を、なんだろう、1話からなんていうの、漫画始めるよっていうさ、一番最初の1話を書き始める前に、どこまでこの最終地点を構想があったのかっていうこと。っていうのが、すごく気になるんだよね。これ、最初のうちに、本当全部構想を固めとかないと、破綻するし、後から出していくのは難しいアイデアだなっていうのがいっぱいあったから、これ最初の段階で全部これ考えてたのかなって、まあうっすらとでもね、こういう感じにしていこうかなってのを全体的にあったとしたら、とんでもないなっていうのはすごく思って。そんな進撃の巨人でした。ね、楽しく、で21話分見ましたねっていう感じ。で、あと、ウルトラマンに関しては、前にね、伊集院光さんのラジオとかでも、ね、ウルトラマン見たんだけど、みたいな話があったんだけど、個人的には、好きな人いたら申し訳ないんだけど、3話ぐらいでもいいかなって思っちゃってます。っていうのは、俺に合わないっていうのが一番あって、俺細かいところが変だと気になっちゃうんだよね。だ例えば、なんか戦いの中でね、その上空から地面に激突するとかの時に、地面が全く変化ないとか、なんか他の演出では、ちょっと踏み込んだら、地面がちょっと砕けるとかっていう演出があるのに、高いところから落下しても地面が壊れてないとか、矛盾が発生するというか、物理的矛盾が発生するとき、あれって思っちゃうんだよね。だからそういうのがね、多々あったりとか、あと、お父さんが、主人公のね、どっちが主人公だかわかんないけど、早田隊員っていうのかな、が、出てくるの、昔のね、ウルトラマンやってたね、人が出てくるんだけど、その人がもう、結構おじいさんになった時の話なんだけどさ、メガネかけてんのよ。で、メガネかけた状態で結構激しい戦闘とかするんだけど、で、殴られたりもするんだけど、メガネが吹っ飛ばないんだよね。あると思って。メガネかけてる人からしたらもう絶対そんなことありえないし、あんな激しい動きしたら絶対メガネすっ飛ぶんだよ。しかも殴られてんだから絶対メガネ壊れんだよ。壊れないし、飛ばないし。ねえ、すげえなと思って。メガネは顔の一部ですなのかなっていうのがあったりとか、怪力な、すごい怪力なやつが、ヘリコプターの中で壁をドンってするんだけど、全然ヘリの中が傷つかないっていうか、普通にそいつが壁ドンみたいにしたら、壁割れるんだよね。うん。ひびが入ったりするはずなのに、飛行機全く無傷みたいな。ベコッともなんない。とか、なんかもう、よくわかんねえな、みたいな。そんな矛盾が本当にいくつも見えちゃって、私、物語に集中できないっていうね。嫌だなと思って。なんか、そんなんでウルトラマン面白いんだけど、どうしようかなみたいな。3話で止まってます。あとは、光のお父さん。これは、ファイナルファンタジー14 オンラインゲームを、まあ、中心とした話なんだけど、突然、主人公のお父さんが仕事辞めてきちゃって。で、なんで辞めたかわかんないから、その仕事辞めた理由を聞き出すとかね、そういう目的のために、息子が、プレイステーション4をね、退職祝いやつって買い与えて、一緒にファイナルファンタジー14の世界で冒険をして、いろいろと聞き出していこうと。いうのを、計画して。そんなドラマなんだけどさ、一緒に冒険してね、絆を深めていくなんていう。そんなドラマなんだけど。これ面白かったね。で、7話までは、1話から7話は地上波で昔やってたんだけど、最後の8話というか、特別編だけがネットフリックス限定で配信されているという感じで。まあ昔ね、光のお父さん地上波で見たことあるよって人いたらね、特別編だけはね、ネットフリックスでね、公開されてますから、ちょっと後日談みたいなやつでね、見れますから、よかったら、その辺もね、チェックするとよろしいんじゃないかなと思います。光のお父さんは、良かった。ね、やっぱネットゲーム世代というか、俺もね、FF14 やるためにね、一回、宅建の試験、ね、一年間休んだってなりましたからね、ちょっと、思い入れのあるね、ゲームでもありましたから楽しめたんじゃないかなと思うんだけども、面白かったです。あと、火花。火花に関しては、この間映画版見たんだけどさ、ドラマ版の方がいいよって聞いて、で、ネットフリックスオリジナルドラマということでね、あったから見たんだけど、で、一応1話だけ見て思ったのは、金のかけ方が違うと思って。ネットフリックスの方が、やっぱ金かけてるよね、って思った。映画版よりもなんかすごく、画角が豪華っていう表現が合ってるかわかんないけど、例えば、もう初っ端の、主人公が漫才するね、シーンがあるんだけど、ほんとなんか、映画版だと、商店街にある空き地の中で、で、催し物で漫才するみたいな感じだったんだけど。だから結構こじんまりとしてたんだよね。でもネットフリックス版のドラマは、その、町内会っていうよりは、海岸沿いの結構大きなイベントスペースでやっている、市の催し物ぐらいのレベルのところで漫才してて、なんか人とかもすごい多いのよ。観客というかさ、その普通に祭りに参加してる人たちの数とかも多くて、画角も、そんなよりのね、なんだろう、商店街の中の空き地の狭い画角で撮ってるんじゃなくて、もう少し離れたところからね、ドラマ版は撮ってたりとかして、なんかやっぱ金の書き方違うなーとか、ちょっと思ったりはしました。あとやっぱりなんか、まあ、映画版はね、時間が短いからさ、2時間とかのもんだからさ、その中にね、詰め込まないといけないってのあるけど、やっぱドラマ版はね、それなりに時間取れるから、そういう漫才とかね、その辺も丁寧に書かれてんのかなと思って。なので、ドラマ版は結構いいんじゃないかなと。意外とだ、原作を読みたくなってくるね。どんだけ違うのかっていうね。なんかもう、なんか映画版とドラマ版結構違うような気がするんだよね。だから原作がちょっと気になるなって感じはしました。まあ、そんな今週のネットフリックスで、今後ネットフリックスね、時間が今週はね、少しまだあるからさ、まあ、なんか気になったものを見たいなと思ってるけど、なんかおすすめのネットフリックスでやっているドラマ映画ね、なんかあれば教えてもらえたら、ちょっとね、見たいななんて思っておりますと。今週そんな感じかな。うん。あとは、あともなんか、そう。先週さ、釣りのお話したのよ。結構メインでさ。で、磯釣り行ってきましたって、鴨川までね、磯釣り行ってきたんだけど、その時、言わなかった話があったんだけど、 あの磯って船虫が多くて、それ先週言わなかったなと思ってさ、あのそれだけ伝えたいなと思ったんだけどね、船虫のことを伝えたいみたいなところでさ、いやすんげー船虫多くて、あのわかる、船虫ってでかい、でかくて動きの早いダンゴムシみたいなやつ、気持ち悪いね、超デカでんダンゴムシ高速版みたいなやつが船虫なんだけど、これがさ磯にめっちゃいて、その雨の降るね前後だったからなのかもしんないけど、なんかさ釣り場まで行くじゃん、その普通のね車から降りてさ、その磯をねいろんな登ったり降りたりとかして、で釣りするところまで行くわけなんだけど、そこ行くまでにもう何百匹いたかっていうぐらい船虫いて、一つの岩に20匹ぐらいいるわけで、あのその岩、磯のね岩に足をかけて登ろうかなってすると、船虫がブワーって逃げてくる。あのゴキブリとの違いは、ゴキブリってなんかこっち向かってくる感じするじゃん、少し、あと飛びそうって感じするじゃん。で船虫羽がないから、普通に逃げていくだけなんだよね。だここにいっぱいいましたみたいな、あの岩と同化してましたけど足乗せたら一斉に逃げていきました、20匹みたいなっていうのがずっとで、いやこれ虫苦手なやつきついだろうなーと思って。俺も苦手なんだよね虫、昔は好きだったんだけど、なんだろうね、子供の頃ってさ何でも虫いけたけどね、今となってはちょっときついなーとか思って、でそんなんで船虫すごかったなと思って、カバンの中まで入ってきたからね、開けっぱなしにしとくとね中に入ってきちゃうから怖いと思って、で家帰ってカバン開けたら船虫いるみたいなね、そういうのもねちょっと怖いなと思ってますけどもね。まあそんなところかな。あとはね、そうだね、今週他のお話としては何あったかな。そうだから入社が9月16日と決まったので、まあいろいろとね書類等と準備したりとかね、そんな1週間だった気はするんだけどもね、健康診断行ったりとか銀行の口座作ったりとかねしましたけど、今健康診断早い。なんかさ会社に入って健康診断とかするとさ、その診断結果って1ヶ月後ぐらいにわかるじゃん、結構長いじゃん。そんなことなくて、翌日の15時になったら受け取れるみたいな、そんな感じだったわ。だから意外とね時間かかるかなと思ったらそんなこともなく、だから皆さんもね入社する前の健康診断とかねやってきてくださいねとか転職の時言われたりしたらね、ほんとすぐに翌日とかで予約して、でさらに翌々日には結果受け取れるから、すぐよ、その書類とかもねすぐ準備できるかなと思いますから、なんかねまあ、もちろんね健康診断混み合ってればねそこの予約が取れないかもしれないけども、結果はね、まあ、俺が受けたところが早かったのかどうかわかんないけど翌日15時に受け取り可能となっていましたからね、よかったなと思って、まあ、そんな健康診断8,000円ね。であと銀行口座作って、結構めんどくさかったね、1時間ぐらいかかったかな、なんだかんだで。そんな一人の口座を作るのにね、窓口で1時間ぐらいね時間取らしちゃうのもなんか申し訳ないなと思うけどもね、いろんな説明とかあったりとかね、まあしたから大きいね窓口ってよかったなと思って、専用のね個室みたいなところでね、半個室みたいなところでブースで、ずっと解説してもらって、で作りまして、で無事完成しましたと。あと宅建士の法定講習っていうのをちょっと受けなくちゃいけなくて、それを申し込みに行ったの。できたらその講習をね あの、9月16日の入社前までにね、受けたいなと思って。で、これ受けようと思って受付したら、すごい混み合ってるって言われて、あの、受けられるのが11月の末の方ですって言われて。そうなんですね。まあでも、受けなきゃ結局しょうがないからなと思ってね、予約だけしてきたけども。だから、仕事始まって、で、この日は仕事休んでね、休みの日をこの日にしてもらって、で、ちょっと行ってくるしかないかな、みたいなところでさ、よかった。なんか、入社して、で、研修期間終わるまでに、この法定講習みたいなしてね、やっとけば、いいよって言われてたんだけど、まあ、法定講習というか、ね、宅建師匠の交付というか、ね、それは、研修終わったタイミングでね、登録とかするから、言われてたんだけど。だからね、じゃあ11月と10月末とか11月ぐらいにね、申し込みしてやればいいかなとか思ったんだけど、早めにやろうと思ってよかったなと思って。まさか2ヶ月後になるとは思わないからね。まあ、そんな感じでございましてね。まあ、よかった。早めに動いてね、珍しくね、動けてよかったな、という感じでございました。まあ、そんな、ね、ところかな。で、あとは、就職祝いで、ちょっと飲みに行ったりとか、そのありましたね。ずっと前から行きたいと思っていた馬肉のお店、爆狼っていうお店があるんだけど、馬書いて、食らうって書いて、ひらがなでローって書いてね、爆狼ってお店があるんだけど、そこをね、ちょっと行ってきましてね、馬肉をいっぱい食べてきました。肉寿司とかね、馬刺しとか、あとユッケとか、ね、桜肉ユッケみたいな、とかね、いっぱい食べて、ね、なんかお祝いしてもらいまして、お金は払ってますけどもね、お金は普通に割り勘でね、払いましたけどもね、お祝いしてもらって。ね、馬肉うまいよね。うん、しかもそこのお店の社長が馬肉協会とかの人でさ、確か馬肉牛耳ってんだよね。馬なのに牛耳ってるってちょっとあれですけども。だから馬の鮮度すごく良くて、美味しいところでね。ただ爆狼って日曜日は休みらしいから、そこだね、そこだけちょっと気をつけてね。もし行ったことない人はね、ちょっと行くときは気をつけてほしい、という感じでございます、と。で、その帰りにね、秋葉原の、ヨドバシカメラの上にある、バッティングセンター行きまして。久しぶりにちょっとバッティングしましてね、バッティング、全然できなかったね、久しぶりにしたらね。最近筋トレとかも全くしてないから、なんか、しかも酔っ払ってるからね。なんか全然当たんないし、かすってみたいなね、感じだったけども。なんかね、いいよね。秋葉原にもバッティングセンターね、あってね、意外と楽しかったなと思って。パワープロくんとかが投げるやつあるからね。なんか映像出されて映像のところから球出てくるパターンのさ、バッティングとかあるじゃん。で、よくプロ野球選手とかね、いたりするんだけど、まあ、菅野とかね、投げてたけども、パワープロくんってのがいてさ、パワープロくんが投げてくんだよね。170キロみたいな。それは打てるわけねえだろ、つってね。110キロとか、ね、100キロとかで投げてもらっても当たんなかったしね、あんまりね。とか。あと、久しぶりにストラックアウト、やって。相変わらずね、球速遅くてね、70後半ぐらいの、ね、スピードしかね、球のスピード出ませんでしたけどもね。しかも当たんないしね。枠内全然当たんないし、スピードも出ないし、みたいな。あ、途中ね、計測がバグったのかね。1回目、166キロはね、出てますけどもね。そんな、ね、ちょっと久しぶりのね、野球、みたいな。で、ちょっと動画も撮ったんだけど、あまりにも、ね、お粗末すぎてね、ちょっと動画アップできないなと思ったんだけどさ、改めて自分の投球フォームとか見たら、なんか、ひどくて、これはちょっと上げられないぞ、みたいな。 パルナイト運動神経悪すぎるフォームだろみたいなね、言われそうだなと思って。さすがにちょっとアップできねえなとかちょっと思ったんですけどもね。まあそんなね、ロングバケーションの最後をね、最近楽しんでおりますよと。じゃあね、あとは、そうだな、いただいているお便りの中から、一個読んでいきましょうか。どれかな、どれかな、これ、かな、うん。じゃあこれ読んでいこうかな。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。童貞ネット、ポッドキャスト総合ランキングで好調みたいだね。日曜の競馬配信で、再生時間が重要視されるようになったのではって言ってたけど、正しい分析かもしれないよ。YouTube も Spotify も再生回数ではなく、再生時間で報酬を決めるようになってきたからな。童貞ネットリスナーって、今週は長時間放送だから聞かないみたいな理由で拒絶するのは絶対にないと思うから、2時間放送を4時間放送にしても再生回数が半分になるような危険はない。つまり再生時間を長くすればするほどランキングを駆け上がるっていうこ、というわけだ。でも夜遅くまで何時間も喋ってるとパルさんの体力が持たないよな。ここでジャストアイデアなんだが、前説もポッドキャストに入れるというのはどうだろう。前の会社で働いていた頃は、まあポッドキャストで残せない内容の前説ばかりだったけど、最近だとラジオ本編への意気込みとか、リスナーの YouTube コメントへの返答とか、特にポッドキャスト収録しても問題ない内容だし、無理やりにでも再生時間かさ増しすることでランキングを上げるといういわばずるいやり方だけど、ポッドキャストでマネタイズに一縷の望みを抱いているなら、上位ランカーを目指すのはとても重要なことだよ。逆に、特にランキングに変動がなければ、それはそれで、再生時間はランクにあまり関係なかったってことが判明するしな、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。なんかね、ここ最近、童貞ネットというこの番組がですね、ポッドキャストの総合ランキングでちょっとランクインすることが多くなってきましてね、いつもね200番をなんか入らずね、ランク外のことが多かったんだけど、ここ最近ですね、200位に入ることが多々ありまして、今週なんかはね、88位とか、ポッドキャストで iTunes ストアのポッドキャストの総合ランキングだよ。いろんなね、ポッドキャストがありますよ。皆さんが知っているようなね、有名ポッドキャストもあれば、いわゆるその、オールナイトニッポンとかのポッドキャストとか、そういうのいっぱいある中で、その中から88位に我がね、童貞ネットが入るというね、ところだったんだけど、でも、多分リスナー数としては、他のね、そういう番組に比べれば、少ないと思うのよ。ただ、だから、皆さん30分番組とかだとしてだよ。その中で、この童貞ネットは2時間じゃん。だから、リスナー数的には、同じね、80番台ぐらいに入っている番組の、4分の1ぐらいのリスナー数な可能性はあるなと思ってるんだけど、一人一人のリスナーの方が2時間ね、結構フルに聞いてくれてるっていうパターンが多いと私は認識していて、なのでそういうランキングにね入るようになったのかなと。今までは再生回数が重要視されてるのかなっていうところだと、ね、そりゃ4分の1ぐらいのリスナーだったらね、ランク入んないけどもさ、再生時間でってふうになると、ね、この童貞ネットもね、ヘビーリスナーが多いですから、サイレントヘビーリスナーが多いからさ、そうすると、ね、そんなんでも入ってきちゃうんじゃないのっていう感じなんだけどね。なのでね、だから YouTube も Spotify もね、再生回数じゃなくて再生時間というので報酬決めてたりとかするということなんでね。 まあようやく時代が、超、なんか、かたくなにさ、俺も、ね、もっと短い時間で放送したらとかさ、いろいろ言われたこともあったけど、いや、深夜ラジオっていうのはやっぱり2時間だからさ、2時間はやっぱり死守したいよって、ずーっと言ってきた仲なんだけど、ようやくこの考え方がね、日の目を見たというね、10年やってようやくみたいなね、ところでございますがね。で、じゃあ、放送時間をもっと長くしたらさらにいいんじゃないかというね、そういうジャストアイデアっていうのを羊がいる水族館さんからもらいましたけども、このねラジオなんですけども、まあ、前説ってのがあるんだよね。 YouTube ライブでこうやって今ね生放送して収録してるんだけども、その本編放送前に、まあ、雑談してるんだよ、30分ぐらいで。これに関してはまあ、結構リスナーの方のねコメントを読んでそれに対して答えたりとか、本当普通の雑談生配信みたいな感じで、ちょっと私もね準備運動がてらね前説させていただいてるんですけども、だこれを入れたらいいんじゃねえかということなんだけど、まあそれありだね。ただやっぱり最初に前説から入っちゃうとなんだかわかんないから。特典として、つけておくみたいな。だからね、もしやるとしたらなんだけど、今まで通り本編があります。でね、で、パルナイトの、ドーテネット、アットネットラジーつって始まって、で、ブワーって2時間あります。で、2時間終わった後、ね、じゃあ今日の、前説つって。で、後ろに前説をつけるという、ちょっと斬新な形なんだけど、特典として後ろに前説をつけて、行くっていうパターンかな。だから、難しいね。だから、どうするのがいいのかちょっとわかんないけどもね。今週の前説は何時からみたいな。ね。っていうのを、ちょっとわかりやすくしないといけないかなと思うんだけども、まあちょっと終わったタイミングで前説入れるみたいな。実は前説こんな感じでしたっていう。ね。よかったら、ね、本編、以外もね、聞きたいよって人いたらね、そうやって聞いてもらうとかっていうのは、一つポッドキャストの配信の仕方としてはいいのかなと。一応 YouTube の方ではね、生放送版っていうのは、アップしたまんまにしてますから、前説あり版もあるし、前説なし版のね、本編だけにした、編集したね、ポッドキャストの先行配信版っていうのも、投稿してますからね。まあ、どちらもね、聞いていただけたらと思うんですけども。まあ、そんな感じで、ちょっとね、このままランキング上位を狙うっていうね、ことであれば、ちょっと再生時間長くするみたいな。で、この方法もありかなと思うんで、ちょっとね、なんか上手い形が取れればなと思っております。ね。まあ、あと長すぎてもね、3時間とか、なってて、どうみんな。どうなんだろうね。面白いのかな、いいのかな。でもまあ聞きたくない人はね、本編だけ終わって、後ろのねおまけに関しては聞かなくてもね、聞かなければ今までと変わんないわけだし、聞きたい人が後ろだけ聞けばね、まあいいのかなと思うから、まあちょっとそういう方向もね少し視野に入れてやっていけたらなと思っておりますね。ようやくドーテネットはね、ポッドキャストのね、上位ランカーになるね。そんな日がもしかしたら来るかもしれないからね。なんか面白い試みやっていけたらなと。そんな風に思っておりました。
ドーテネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あともらってるけども読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけども、今週他のお話本当につらつらといきたいと思います。前に性病検査したさ病院覚えてる皆さん、そのね、夜にアベマ TV で、亀田光輝対、 那須川天神線があるからという理由だけで、東京駅のすぐ近くの亀田、京橋クリニックっていうところにね、行って、それで、まあ、結局食中毒っていうことと、あと合わせてね、性病検査をしたっていうね。まあ、そんなお話を前にしたんだけど、今週さ、テレビ東京のカンブリア宮殿で、この亀田京橋クリニックが特集されてさ、あ、俺が行った病院じゃんと思って。なんか、その鴨川の方にある亀田病院っていう亀田クリニックっていうのかな。大きいクリニックがあって、それの東京のそういうなんか中心となるね、クリニックが亀田京橋クリニックなんだって。全くそんななんか大きいさ、病院だとは知らずにさ、ねえ、亀田後期線があるからっていうだけで理由でね、行ったのに、まさかカンブリア宮殿でね、特集されるとは思いませんでして。ね、びっくりしちゃって。お、あれ性病検査行った病院みたいな。そんなのがありました。ね。よかったら皆さんも、亀田京橋クリニックね、都内住んでる方、トラベルクリニックもやってますし、22ぐらいのね、科があるらしいからね。まあ、どんなんでも、いけると思いますから、ちょっと試しにね、アクセスはすごくいいんでね、行ってみるとね、最新のね、治療が受けられるかなと思いますから。まあ、なんかの機会にね、ああ、なんか、最新の治療受けなきゃ、みたいな、思ったら、膝の調子がすごい悪いっつって、軟骨がもうすり減っちゃってどうしようもない、みたいな、時は、凄腕のね、膝直すね、お医者さんがいたりとかね、するので、なんか、迷った時、お医者さんどうしよう、大きい病院行かなくちゃとかって思った時は、この亀田京橋クリニック、結構いいらしいのでね。これパルの愛藤さんが言った、性病の店、性病の病院つってね。そんなので行けるかなと思いますからね。気楽に。まあ、ちょっとそういうのもね、チェックしていただけたらなと思いましたと。あとはですね、今週のお話ですが、他はね、私、ちょっとダイエットしようかなと。ね、一年ぶりにダイエットしようかなと思っております。最近ね、やっぱりなんか炭水化物中心の生活になっちゃって、もう朝も昼も晩ももう常に炭水化物なんだよ。で、どんどん太ってきちゃって。まあ、炭水化物だけがね、問題かって言ったらそうじゃないんだけど、でもやっぱり炭水化物やべえぐらい食ってるから、絶対一日に、ねえ、一回はセブンイレブンの早茹でパスタみたいな。早茹でマカロニみたいなやつね。あれ食ってっからさ。そりゃ太るんだよな。カーボアップするために食うようなものだったからさ。なので、ちょっとね、炭水化物控えてダイエットしようかなっていうふうに思っております。で、ちなみに、今週ですね、じゃあピーク時がですね、64キロまで、上がりました。さすがにやべえと、ね、思って、で、ちょっと数日、食事制限したりとか、したところ、今ですね、62.8 キロまで落ちました。なので、まあ、その、まあ、9月入ってね、9月が、最初が64キロ、っていうのがスタートだとしまして、こっから、またね、ちょっと56キロぐらいまでね、落としたいと。今回体脂肪率とかいうよりは、体重をちょっと中心に、落としていきたいと思ってます。もちろんね、筋トレもちょいちょいしてはいくんだけど、ちょっと今回は体脂肪というよりは体重を中心に、56キロを目標として、毎週ね、ダイエットの報告を、これからね、していきたいと思います。ね、夏にしろよ、みたいなね、ありますけど、なんかね、やっぱ仕事してないからね、ちょっと自堕落な生活を送っておりましたから、仕事始まるってことで少しね、節制じゃなくてね、なんでしょうね、ちょっと生活をね、改めないといけないなと思いまして、ね、それにはダイエットするのが一番いいかなというところでね、ちょっと頑張っていきたいなと思っておりますと。じゃあ、あとはですね、今週の仮想通貨。 仮想通貨ね、現金がなさすぎてですね、ちょいちょい現金化しております。で、今週も、7万円分ぐらい現金化しまして、で、今、残っている原資としては、78万円分の原資が残っております。で、これが、ね、今いくらになってるのかというところなんだけど、今週の時点で80万円なってます。だから投資78万円で今現状が80万円。だからプラス2万円という状況でございますと。だこれがね、一時100万円ぐらいまでいっていたわけなんだから。あと20万円ぐらい上がってくれたらいいなってね、思ってます。お金ない。思ったよりお金ない日々が続いていて、今どのぐらいお金がないかっていうと、りそな銀行のカードローンが止められて、楽天カードが止められてます。で、ヤフーのクレジットカードなんだけど、そこからキャッシングを10万円しました。やばいでしょ。何やってんのみたいな感じだったんだけど、なんか支払いのタイミングとかその辺がうまくちょっと噛み合ってなくて、全部多分支払いのタイミングで口座に残高ないとか、そんなのが重なっちゃって、リソナも楽天カードも止められちゃうっていうね。で、それを解消するためにヤフーのカードでキャッシングするっていうね。で、その10万円引き出して、それで楽天のカードの支払いをして、リソナ銀行のカードローンの支払いもしてみたいな。自転車操業もいいとこだなってね、思うんだけど。でもまだね、リスナー銀行のね、カードローン止められてるからね、ちょっと明日リスナーに電話してね、ちょっと解消してっつって、ね、なんとかちょっと、リスナー長い付き合いじゃないですかっつってね、なんとか、またカードローン、りっちゃんからお金借りさせてっつってね、そんな相談をね、したいと思ってます。いや、ほんとね、俺、クレジットカードでキャッシングとか初めてやったんだよね。銀行の、そういう、まあカードローンみたいなね、ずっとリスナー銀行使ってたけど。クレジットカードのキャッシングとかちょっと怖いなとか思ったけどもね、背に腹は変えられんと思って。で、10万円引き出して。で、ね、それでいろいろと返済した上で、さらにそのお金を握りしめてスロット行っちゃうからね。もうダメだなと思って。でもね、勝ったから。ね、勝てば官軍ってことでね、このプラス3万6千円もね、返済に当てたいと、なっておりますけどもね。いや、早くちょっとリスナー銀行を復活してね、キャッシングに関して、カードローンに関しては、もうリスナー一本にしたい。じゃないと、よくわかんなくなっちゃうからね。まあ、そんな感じ、ね、でございました。ね、金がね、だから金がねえってね、現金がねえって。リスナー銀行から金借りられねえですね。そんなんなっておりましたけどもね。で、あとはですね、今週、YouTube 1000人の道も一人から、こちらに関しましては、先週 YouTube のチャンネル登録者数が374人だったんですが、今週2人増えまして376人に増えましたと。まあ、特に何か動画をアップしたかというと、アップしないんですけど、競馬を2日間やりましたね。土日にやりました。そのぐらいしかやってないんでね。釣りも行きたかったんだけど、台風来ちゃって行けなかったりとかさ、したので、まあちょっと、ね、釣り行ったら釣りの動画あげたいなと。で、あとはパズドラ、ね、週末にやって、あと競馬を週末にね、土日やってみたいな。まあ、多分こんなのになるね、 YouTube ライブは。で、たまーに嫌なことがあって酒飲みながら雑談みたいな、多分こんな感じだな、 YouTube の今後のね、運営方法は。だからなかなか、チャンネル登録者数は増えないかもしれませんが、あ、もちろんね、ラジオもアップしますから、まあ、なんだかんだ言いつつ2日に1回ぐらい何かが上がるみたいなね、感じになるんじゃないかなと思うんだけど、まあね、まあ今後、まあ19時に仕事終わりますから、そしたらもう毎日ね、 YouTube ライブも動画もねアップできますからね、もうちょっとやっていきたいとね、やっていきたいと今は思ってますけどもね、結局スロット行って終わっちゃう気がしております。怖いですね。で、あとはですね、今週のお話としては、ね、意外とあるんだな。ちょっと他のことでね、長く喋っちゃいましたけども、今週他ですね、あれですわ、ポケットテンガを久しぶりに使って1年前なんだけど、ポケットテンガのなんか冷たいやつ、スペシャルクールエディションっていうのを買ったのよ。多分夏に買ったんで、去年の。だけどずーっと使ってなくて、で久しぶりにちょっと1年経ったし、夏だし、この夏終わるとね、クールエディションなんてもう使えないからさ、ちょっと今のうち使っちゃおうと思って今週ね使ったんだけど、チンコスースーするわ。意外といいよ夏。チンコもさ、もう暑いじゃん。それ暑いんだよ。ね、膨張してるわけだからね、暑くて当然なんだけど。でもね、そのね、チンコがね、ちょっとヒヤヒヤして、いいよ、気持ちいい。で、ヒヤヒヤして気持ちいい上に、テンガ、ね、ポケットテンガならさ、テンガも気持ちいい。ダブル気持ちいい。ドピューみたいな感じでございましたね。意外と、なんかさ、テンガって、テンガウォーマーとかってあるじゃない？その内部を温めて、膣内とね、膣内と同じ温度にするみたいな、体温と同じにしますみたいな。だから気持ちいいとかってあったりするけど、それと全く逆のね、冷たくするっていう発想なんだけど、これはこれでね、どうなんだろうと思ったけど、意外と良かったっていうね。まあ、またやるかっつうともうやらないかもしれないけども、ものは試しでね、この夏、ちょっと、冷たいね、アイス食べようかな、それとも、ね、クールなポケットテンガーしようかな、みたいな。そういうのでね、なんか、ちょっと、ほてった体をね、ちょっとクールダウンみたいな。そんなのに使えるんじゃないかなと思いますからね。よかったら、営業先回りとかしちゃってさ、暑いな今日つって、汗が止まんないっすよみたいな。じゃあこれ使うみたいな。ポケットテンガーみたいな。あ、じゃあちょっと便所行ってきますみたいな。あ、なんかさっぱりしましたみたいな。両方の意味でさっぱりしたな。わははは、みたいなね。そんなんなるんじゃないかなと思いますけどもね。ポケットテンガーね。そんなお話でございました。かな。今週そんなところで、じゃあちょっとお便りもらってるから、お便り読もうかな、一つね。ラジオネーム、テクノブレイコさん。そういや、友人がジジイぶん殴って、障害になったんだが、示談されなかったみたいでさ、起訴されんやろ、つってたんだけど、ここ3日連絡つかないんだよね。電話に電源入ってないの。捕まった？だったらさ、やったー、ざまーなんだけど、パルさんの周りの人で暴行や障害やった人いる？罰金やら、いくらぐらいかかったってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ルイは友を呼ぶで、俺の周りでね、暴行とか障害とかやるような、そういうなんか武闘派の人がいないみたいな。大概、なんか、陰湿ね、陰キャ的なね、室内でこもってパソコンしてるようなやつがね、多いかと思うんだけども。いないな、武闘派のやつ。いても、ちょっと肉体労働してるね、その結構ガテン系というかさ、いう人はいるけど、でも喧嘩早いかというと、昔はね、多分喧嘩とかしたことあるんだろうなっていうやつはいるけど、今となっては全くそういうのないし、ね、暴行とか障害とかでね、捕まったとかっていうのも聞いたことないからね、ちょっとわからんけどもね。しかもね、なかなかないでしょ、この年になって。ジジイぶん殴って障害とかさ、ジジイぶん殴らないじゃん大体。 だからちょっと俺にはわからない世界だなと思うけどもね。まあ俺がやってるようなことだったらね、周りのやつもやると思うんだけど、俺が暴力とか振るわないからね、そういう人がね、周りにいねえっていうね。まあそれが現実かなと思います。でもね、やっぱ、3日間ぐらい連絡つかないってなるとね、まあ捕まってんのかな。どうなんでしょうか。なんか、ね、それは仲のいいね、友人だったらね、ちょっとざまーってわけじゃないと思うんだけどもね。まあね、出てきたら、塀の中から出てきたらね、なんか飯でもおごってあげてくださいよね。そんな、ね。まあ、じじいぶん殴ってね、一生を不意にするなんていうのはなんかアホらしいからね。ぶん殴りたいじじいがいてもね、我慢する。ね。それが一番いいかなと思いますよ。そんな感じでしょうか。まあ、あとはね、今週はもう、そんなところで、ね、ございますな。じゃあ今日この辺で、第560回、38歳、無職卒業スペシャルということでね、まあ、今週いろんなことしましたが、時間があるからできたということがね、多いなと。ギャンブルもそう、ね。もうスロットだってもうそんな毎日行けるようなわけじゃないし、競馬もね、週末とか、だって日曜日とか多分仕事になっちゃうからさ。もう競馬配信とかできなくなっちゃうんだ。やだなぁ。とかさ、ねぇ、ネットフリックスとかも1日ね、8時間とかもう見れないんでしょ？やだなぁ。ね、釣りもね、なかなか行けなくなっちゃうし、で、ね、カプセルホテルにもなかなか泊まれなくなっちゃうし、ということで、ね、なかなか、時間がないとできないことをね、今週はいろいろやってきましたけどもね。まあ、そんなね、最後の無職放送でございました。で、来週の放送に関しましては、9月16日月曜日。ね、また22時ぐらいからやっていきたいと思うんですけども、この日は私、初出社日でございますから、帰ってきたら、いやー、今日、働いてきまして。ね、そういう始まりになるかと思うんでね、辛かった、みたいな。もう明日から行きたくない、みたいな。もしくは初日にクビになった、みたいな。聞いてた話と違うとかね。なんか何があるか分かんないですからね。ちょっと初日行ってみてどうなるのかなっていうね、ところで。まあね、一番気をつけなくちゃいけないのはね、初日遅刻することだけね、絶対にしちゃいけないからね。寝ないで行くみたいな。その勢いでね、ちょっと頑張っていきたいと思っておりますんでね。来週は、そんな私のね、ちょっと8ヶ月、9ヶ月ね、無職だった、ね、ところからの、一点ね、ちょっと私、働き始めるというところでございますからね。どんな風になるのかね。ちょっと朝起きて、仕事終わるまでの、ね、模様なんかもね、ちょっとお伝えできたらなと思っておりますんでね。よかったら来週もね、聞いていただけたらと思っておりますと。じゃあそんなわけでね、今日も長い間ね、お時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週ね。お会いいたしましょう。さようなら。